月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
時刻は8時を回りました。 FMK から生放送でお送りする月刊ゆきさだえさおでございます。はい、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと鼻声の私キベトシオと
ゆきさだえさおです。
この2人で、今回もですねアシスタントのシーラさん休みということで欠席届来ております。モナコの王様がどうしても返してくださらないので今日もお休みします。キベ君しっかり働いてね。ゆきさだ監督新作のオーディションまでには帰れると思います。待っててくださいねっていう、また勘違いなメールが、
うん、そうですね、
妄想スイッチ入ってるっていう感じの
呼びません
呼びません。
オーディションには
オーディションにはという監督の新作情報なども交えて濃い5時5分間お届けしたいと思います。まずは、タイトルコールお願いします。はい、
月刊ゆきさだえさおよーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。生放送ですんでファックスメールもお待ちしております。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 です。まずはいただいておりますね、はい、ラジオネームはちょっとないんですが、ゆきさだ監督今月もお帰りなさい。木部さんもシーラさんも休みで大変そうですね。ありがとうございます。さてゆきさだ監督の最新作今度は愛妻家のニュースを読みました。演劇の映画化なんですね。演劇も映画も取り組んでいるゆきさだ監督らしい企画ですね。楽しみです。私は結構お芝居の映画化は大好きで、アマデウスやシカゴなんかは DVD も買っちゃいました。今度は愛妻家はまだキャストは発表されてないみたいですけど、誰が出るんですか、ヒントだけでもお願いしますということでですね、はい、同様のメールがですね、東京の山崎さんからもいただいてますね。ポッドキャストで聞いてます。これお嬢さんが生田監督の映画に出られた方みたいですね。
あ、なんかあのクローズオートのね、
はい、
あの生徒役ですね、
はい、
の一人だった
山崎れなちゃんの、
はい、
母親ということで、
はい、
山崎さんからいただいております。今度は愛妻家の制作発表記事を見てとてもワクワクしていますという代表版の今度は愛妻家ニュースなんですが監督の口から言えることはどのくらいあるんでしょうか。
10月の、2日かなに、はい、東映のラインナップ発表会っていうのね。
あ、年間のまあどういう作品が、まあ、
これから来年は
やりますか、
どうなりますかと、うん、でまあ代表的なのは工藤官九郎監督の少年メリケンサック、
はいはいはい、
まあ話題作ですけどね、うん、宮崎あおいちゃん主演の、
うん、
なんかこうパンクバンドのなんかまあコメディだと思うんですけども、うん、とあと滝田洋次郎監督の釣り吉三平とか、
はいはいはい、
まあ、シリーズ化するんじゃないですかね。
お
で木村大作っていう、
はい、あの撮影監督、
撮影監督、大、はい、撮影監督ですけど、うん、木村大作監督の剣岳、
はい、
天の木っていうね、うんうん、まあもうこれもすごい話題作ですけど、うんうん、まあそういう普通は完成した作品の人たちが、うん、そこに出て、
うん、
自分の映画をこうプレゼンするラインナップをね、
はいはいはい、
僕のはね、僕のだけがまだ撮影も始まってないしシナリオしかないっていう、
お
う、まあなのにまあ、うん、おいでって言われて、
お披露目だからと、
うん、っていうことで、まあ、うん、まあ、詳しくはね、いろいろキャストとか今ちょっとこういろいろ
まさしく進行中って感じ。
そうですね、うんうん、今キャスティング中だし、もうかなり手応えのあるキャスティングになってきてます。
お、楽しみですね。
あの、うん、今回は、うん、その時の記者会見でも言ったんですけど、うん、なんかねこうクローズノートとか遠くの空に消えたでシネコンって増えたでしょ、
はいはいはい、
あの全国に、
はい、
たくさん映画館が増えたんですよ、それでいろんなとこ回っていくとね、
うん、
なんかねみんな言われる、その監視さんから言われるのがね、うんうん、あの大人が見る映画がないって言われたんですよ、
はいはいはいはい、
でね今やっぱり夫婦50割引とか、
はいはい、
もう1000円で見れたりとかね、うんうん、あのもちろんシルバー価格で1000円で見れますよっていう、はいはい、なんかこう高年齢層の人たちはそうやって見れるじゃないですか、
うんうんうん
うん、でそういう人たちのお客さんも増えてるんですね、うん、昔に比べると、うん、それでショッピングモールに行ったりとか、はい、ちょっとご飯食べに行こうよって時に、はい、映画でも見ようかと、
はい、
で情報誌片手に見くんじゃなくて劇場行って、
はい、
どれがいいかなと夫婦で
選んで、もう昔はデートしてたけど最近はあんまり行かないね一緒にと、うん、じゃあシネコンもできたから行ってみようかというような、うん、
で行く時に行ってみたら、うん、子供が見る映画ばっかりとか若者の青春映画ばっかりだとか、
はいはいはいはい、
ラブストーリーばっかりとか、うん、ホラー映画ばっかりだとかって、
うんうんうん
うん、でなかなか大人たちがね昔の映画みたいにね、
うん、
こうしっとりとこう見る映画だとか、
うん、
大人たちが笑える映画だとか、うん、 そういうのがないんですよと、
はあ、
で監督ぜひそういうのをって、うん、そうと言われた時に、うん、なるほどって、まあアメリカで言うならベッドタウンっていうね、うんうん、ベッドタウンムービー、
うん、
要するに今シネコンって中心街だけじゃないじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
でも中心街にも映画館で頑張ってるでしょ、あのサンロード新市街みたいに頑張ってるとこもあって、うん、でもそういうところにもやっぱ大人の映画、例えば今だと松竹さんがやってる、
送
り人ね、
はい、
送り人なんてやっぱり大ヒットしたわけですよ、うんうん、やっぱ大人が見る映画なんですね、
やっぱりそういうのを求める層は、うん、ある確実にいるんですね、
いるんです、うん、でそういう意味では東映さんは、うん、これまでも僕がやったその北のゼロ年にしかり、うんうん、明日の記憶しかり、
はいはいはい、
やっぱ確実に大人の層の、うん、大和だったりね、
うんうん、
きっちりこうみんなにこう訴えかけてきたところだったし、うんうん、東映とじゃあ今度映画やるんだったら大人が見る、
うん、
ある意味じゃこうなんだろうな、ラブストーリーであり、うん、コメディーであり、
うん、
だそういうものをやろう、
お
大人の、まあ、ハリウッド映画にはあるんですけどね、そういう
よくありますよね、ハリウッド、うん、ジャック・ニコルソンが出た恋愛小説家とか
ね、ああいう感じですよ、う
ん、
ちょっと洒落た夫婦のね、ダメな、もうダメなカメラマン、
主人公
がね、もう40過ぎた、
はいはい、
でチャーミングな奥さん、でお二人はまあね、うん、もう、まあ、倦怠期とは言わないけど、
うんうん、
夜の生活も、うん、ままならない生活を送ってたりする中のいざこざろうの顛末を描く、まあ夫婦必見、
あそれはなんか、うん、大人のデートムービーって感じですね、逆に、
まあそうですね、うん、笑えます、
お
笑えて泣けるっていうのが、まあ基本なんでコメディのね、うんうん、コメディっていうか青春、恋愛映画という意味ではね、うんうんうん、まあ、そういうものをちょっと目指そうかなと思ってますね。で若いってまあこれ20代の結婚に憧れたりとか、うんうん、まあいずれ結婚するんだろうな俺たちっていう人たちが見ても、
うん、
どうなのと終わった後に、
うん、
なんかこう話し合えるような、語り合えるような、うんうんうんうん、こういう夫婦っていいよねなのか、
うんうん、
こういう夫婦にはなりたくないななのかまあここはまあちょっと見てのお楽しみですけど、なかなかねストーリーがね明かせないような話なんで、
でもなんかすごく期待が高まる感じですね、
うん、いやもうねかなりね、もうまあある種の往年の頃の日本映画だったり、
うんうんうん、
60年70年代ぐらいの時には大映とかで川島雄三さんがやってたような、
は
い
は
い、ちょっと洒落たモダンな感じの映画だったりあったじゃないですか、
はいはいはい、
それこそ市川崑さんとかね、結婚行進曲とか、ああいうちょっとドタバタもありながら笑えてちょっと泣けたりほろっときたりするような、まあそういうものをちょっと今回はあえて目指してみようかなと。
なんかまた雪貞監督のフィルモグラフィーの中ではまた新たな扉が開くって感じですね。
そうですね、うん、そういうのやってみたかったし、
うん、
でまあ今の日本映画は基本的にはやっぱ若者向け、僕もそういうものをやってきたわけですよ、うん、世界中以降ね、うんうん、で若者のスターが出る映画っていう意味では、うん、まあなんかこうね、なんだろうな、なんかちょっと成熟していない、
うん、
なんか映画界って感じがちょっとするんですよ、
うん、
僕はちょっともっと正直成熟してもいいんじゃないっていう、
うん
うん、でなんか日本映画ってやっぱそういうもののなんかそのしっとりしてるものとかドーンとしてるものだとかいろいろ多面的であるっていうか、
うんうん、
その多様性のある映画にしなきゃいけないのに今はちょっと偏っていったりしてる、まあ漫画原作が主流になってしまってるからなんだけども、うんうん、まあそれにという意味では真逆、演劇でやっぱりこうね、あの限られた大人たちが見てすごく面白かった、うん、でもこれを映画にすることによってもっと広くの人に、広い人に楽しめる
ものを、うん、そうですよね。だから先ほどのメールにもありましたけども、やっぱりアマデウスやシカゴなんかは本当に映画化されることによって多くのまた観客を、
う
ん、幅広い観客を獲得した名作と言えますからね。
そうですね、うん、まあ、この愛妻、今度の愛妻、今度の愛妻家は愛妻家って言葉がね、
うん、
今あるのかと、果たして、
はいはいはい、
でも、
まあ、あんまり聞かない言葉ですよね。
だからまあ奥さんたちでみんなで見に行って、
うん、
これは旦那にも見せたいねと思わせるような映画だったりもするし、夫婦で見に行って帰ってね、
うん、
私たちはどうなのとちょっとこうね、熱くなるのか、
うん、
それとも喧嘩になるのかみたいなところをちょっとね目指したいなっていう。
これは大人の人にはたまらない映画になるでしょうし、うん、まあ逆に若い人も見て恋愛とは何ぞやっていうことを学ぶ家でも、
うん、思うじゃないですかね、やっぱ、
ね、
うん、なぜ 結婚っていうのがあるのかっていうことをちょっと考えさせられるような、う
ん
う
ん、なるほど。この今度は愛妻家っていうタイトル自体にも非常になんか深い意味がありそうな感じですね、うん、まあね、
次こそは愛妻家だっていうのはね、なかなか愛妻家にね、だからその、うん、まあ愛妻家なの君はっていう、う
ん、なんか愛妻家っていう言葉がひょっとしたら流行語になっていくかもしれないなっていう感じもしますね、私なんか。
どうでしょうか、
分かる。そういうところで今発表できるレベルでは今最新の今詳しい情報はここまでということで、まあこれから撮影で公開は来年、
ね、そうですね、来年もう結構後なんで、うん、来年の秋になると思うんで、まあ撮影は今年から来年の頭にかけて、
わかりました、
頑張ります。
誰が出るのかっていうのも今のストーリーをちょっとね皆さん考えていただいて、自分なりのキャスティングが戦大映画誰がいいのかなって、私なんかも自分のありますけどね、楽しみにしたいなと思います。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
さてですね、続いてもメール来ております、こちらは京都の方ですね。レディオ紫さん、京都でポッドキャストで聞いています。ゆきさだ監督はよく京都で撮影してくれるので大好きです。京都のどんなとこが好きなんですか？映画に向いた風景の街って他にもありますか、ということで。
なるほど。
京都は今日の出来事とか、うん、クローズノートも、
クローズノートも京都ですね、はい、あの京都すごい好きなんですよ、うん、でまあ同じ場所が好きなんですね、
うん、
あの何でもそうなんですけど、うん、なんかね同じ場所をこう取り尽くしたいっていうふうに思っちゃうっていうかね、
うん、
映画を超えてね、
うん、
だから今日の出来事で正道が渡った橋を、
はいはいはい、
サージェリカが逆走して走ると、
あれ同じとこなんですか？
同じ道、
ああうわ、なんか比較して
同じ方向に向かってますね、2人と、あ逆走じゃなくて、
へ、
うん、あ2人乗りで走ってるとこと、はいはいはい、正道が夜あの買い出しに行って、あの車にぶつかっちゃうとこですね、同じ場所ですね、とかね、そういうのが出町柳っていうところの駅のすぐ近くなんですけど、
うん
うんうん、あそこがすごい好きで、なんか同じ場所をね、うん、取り尽くしたいんですよ、
取り尽くしたい、
うん、という感覚があるっていうね、繰り返しててもいいんじゃないかなって、好きな場所はね、
うん、
だからそういう感覚はちょっとあるんですよね。
映画に向いた風景の街っていうご質問なんですけど、うん、他にもなんか、まあ、京都以外でもあります？
いやですね、だから実は先月、うん、先月っていうか、実はこの間のラジオやった時に、
はいはい、
ちょうど取材をしてたんですね、
うんうん、
それね何かっていうとね、今月発売の、11月1日発売号かな、はい、のブルータスっていう雑誌、
はい、
マガジンハウスから出てるところの、うん、特集で、
うん、
アーティストたちいろんな、
うんうん、
芸術家の人たちとか写真家の人たちとか、はいはいはい、まあ僕は映画監督なんですけど、うん、なんかふるさとでなんか活動してる人たちに自分のふるさとを紹介してもらおうという特集が組まれてるんですね、11月1日号のブルータスは。まあ仮タイトルがふるさとラブということで、でやってくれませんかっていうことで、熊本でねラジオをやったりエッセイを連載してたりする、生沢さん最近なんか家も建てたらしいじゃないですかことで言われて、あそうっすねみたいな。でまあふるさとラブ、
うん、
いや僕は熊本には厳しいですよみたいな、ね、厳しいことばっかり言ってますよみたいな、うんうん、で映画も撮ってないし、映画とか撮る予定ないんですかって言われて、うん、映画撮る予定ないけど紙面上で映画でっち上げますかみたいな、うん、架空の映画を作って、うん、それでロケハンをしながらそのいろんな場所を見に歩く、
ロケハン、架空映画ロケハン、
架空映画ロケハン、うん、ブルータス市場の中で、
お
まるで映画を撮る準備ができていて、まず下見のロケハンをしましょうってい
うーん
っていうね企画にしたんですよ、うんうん、僕のやつは、
うん、
まああとは見てのお楽しみではあるんですけど、おいおいおい、なかなかね知らない熊本の街を歩いてみたいっていうのが今回のテーマで、阿蘇に家を建てたからって阿蘇を知り尽くしてるわけではないわけです、
うんうん、
僕もね、
うん、
でよくよく考えてみると18歳まで熊本で生活していても終点の街、うん、要するに県軍ですね、
はいはいはい、
に僕はこう生まれてですね、うん、動物園の近くで生まれて、
うんうん、
生まれ育って、
うん、
で考えてみると18歳ぐらいまでで高校は第二高校なんですよ、
うん、
本当に
県軍の、まあ、近くですね、
近場にしたんですけど、うん、そこ近いから第二高校は良かったみたいなとこもあって、うんうん、で徒歩で行けるしギリギリまで寝てられるしみたいな、
うんうん、
ところもあって、まあそういう怠け者なんでなかなかこう 考えてみると健軍界隈から出てなかった18年間を過ごしてたなと、うん、その思いをまあ文章に書き始めたんですね、映画の企画として。でタイトルは終点っていうタイトル でそういう企画書も実は今回のそのブルータスの中に載ってて、ある架空の物語が展開されるんですけど、まあ、とんでもない話なんですけどね、はいはい、思いつきの、はい、ただそれを持ってみんなでロケハンしようって言った時に、うん、路面電車どうなのか乗ってみたりとかして、うん、改めて乗っていろんなこと思ったし、うん、でもなんかずっと行ってみたかったのが平立神宮。
はいはい、阿蘇の。
そうなんです、うん、あの梶尾真嗣さんとね、はい、知り合った時に、うん、その話で盛り上がって、うん、なんかねすごい人たちがこうお参りに来るのよみたいな、うん、サイキックな人たちが来たりするのよとかっていうね、なんかこうちょっと神秘的な場所なんだよねって聞かされてた時に、どんな場所なんだろうとって言ったことがある仲間たちに聞いても、いやーなんかあるんですよあそこには、うん、っていうことでじゃあ行ってみましょうみたいなでだから、大和町っていうね、はいはい、今合併して、はい、で大和町のあのこの番組もおなじみの照明の中村さんの、
はいはいはい、長老の
、はい、あの出身地、はい、大和町に向かってみるわけですね、でこう取材陣とみんなでこうロケハンをした顛末がそこにあって、うん、これはね、うん、なるほどって、なんかねロケハンで風景を探す旅がなんかもっと意味というか、うん、自分の国のこう源泉というか起源というかね、うんうん、っていうものがどこから来てるのかって俺ら何も知らないんだなっていう、でいろんな説がある中の一つの言われっていうものを聞いてみても、はいはい、いやまだまだ解明できてない部分ってたくさんあるんじゃないかみたいな、古事記ってあるでしょ、はいはい、古事記のもっと前の話を大和町に行くといろんなこと聞かされて、だから神がなんでいるのか、うん、で神っていうのはじゃあなんで必要だったかって、神がなんでそこに降りてきたかっていうところとかねってことを考えさせられましたね。
結構ロケハンといえどもいろんな新しい監督の刺激になった感じですね、
うん、ちょっとね
架空ロケハンといっても、
うん、深いですね、うん、で知りたいと思った物語をね書いてらっしゃる方もいたりとかね、で実際大和町にはそのなんだろうその人形ジョルリー、うんうん、人形ジョルリーをやってたりとかするっていうね、そういう部分っていうそこの物語を書いてる人と出会ってる時に、すごいあそんな説もあるんですかみたいな、あの秘められたある種の時代みたいな、安土桃山時代のあたりの話とかも聞かされて、あこれは映画になるぞっていうものがたくさんあったんですよね。で俺はもっと熊本を知らないなっていう、ふるさとラブと言いながら
逆に、
うん、俺がなんか熊本をのなんか知らないことを教えられたっていうのね、なんかすごくいいその2日間の3日間かなに渡っての熊本のを再認識する旅が、一応旅の途上が途上ですこれはがブルータスに乗ってる
11月1日発売、
はい、
実は私キベも若干一部同行したりとかして、もうなんかサンロード新市街界隈のいい店とかもですね一緒に行ったりとかして楽しかったですよね実はその合間にですねスタッフの皆さんにコメントをいただいておりまして、まあ取材を通じて行貞監督はどんな人だったのかっていうのをですねブルータス編集部の皆さんにお話を伺っております、はい、ブルータス編集部の杉江信弘さん、ライターの吉田直子さん、そしてカメラマンの元子さん、3人のコメントです。どうぞ。
マガジンハウスブルータス編集部の杉江信弘です。11月1日発売の、ブルータスで、地方特集、地方をテーマにした特集を予定しておりまして、その中で、クリエイターの方々が、地元のためにどういうことをしているのかとか、新たに何かこうする計画はないのかとか、とそういうようなことで、探しているところを行定さんにですね、お会いするタイミングがありまして、いろいろ打ち合わせをする中で今回の企画が決まりました。個人的な感想で言うと、熊本初めて来たんですが、すごくいいところというかオーラがすごくいいところで、まあ、自然ももちろんすごく良かったんですけど、街の雰囲気というか明るいオーラもすごく良くて、とても取材仕事というながらも楽しい思いをさせていただきました。今回の企画ぜひ実現させましょう。それは使命を読んでから皆さんお楽しみにしてください。
吉田直子と申します。ライターをやっております。 あの雪貞監督とお会いしたのは今回初めてだったんですけれども、もうすぐにあの一緒のチームとしてあのリードしてくださって、本当にチームリーダーとしてやっぱり映画監督というご職業もあるんですけども、監督のやっぱりこう、個性というかキャラクターがやっぱりこうリーダーとしてのなんかこう感じがあのぐいぐい引っ張ってくださる感じが心強かったです。楽しかったです。監督、今回の、企画、あの5年後でも10年後でも、実現できることを楽しみにしてますので、その時はぜひスタッフとして仲間に入れてください。楽しみにしてます。よろしくお願いします。
カメラマンの元子と申します。今回は熊本は初めてなんですけれども、こういうご縁をいただきまして皆さんに本当に感謝しております。吉田さんもおっしゃってたんですけれども、非常にあの、皆さんのことをお気遣いなされる、なんかすごく全体の輪を大切にされる方で、温かいなんか愛情のある愛情にあふれた大きい方だなと思いました。でとっても優しい方です。被写体はですね、なかなかちょっと素晴らしかったんで、それはあのぜひ紙面を見ていただいてって感じなんですけれども、ちょうど私が2ヶ月ほど前にいろいろちょっと自分で古事記とかの本を読んでいたりとかしたので、どうしても熊本に行きたい行きたいとか思ってた矢先にですね、このブルータスさんで初めて熊本に行けたんですけれども、本当に行きたいなと思ってたところが結構見れたので、監督のおかげだなと本当に思ってます。でこんなご縁で撮影させていただいて、いろんなものを見せていただいて、挙句の果てに美味しいものまで食べさせていただいてありがとうございました。どうもありがとうございます。
なんか美味しいものをかなり食べたっていう感想が多かったような気もしますが、
大和町にね、コーディネートしていただけたあの話で、その、いろんな方がね、お昼ご飯とかね、
はいはいはい、
手作りで、食べさせていただいてですね、いや僕もこんなにうまい熊本ってすごいなと、その野菜のうまさというかね、米ももちろんうまいわけだし、いや深いねと、深いぞまだっていう、
まだまだ熊本は知らないとこが多いぞと、
実は熊本の人が分かってないっていうね、
それはあるかもしれない、ね、
それはね僕が身をもって感じたことっていう、それはもっとねやっぱ熊本に来てるんだから、もっといろんなことでこう再認識してた方がいいなという、もっと興味を持って触れていくっていうね、でも本当に自然も良くて、これはもう生きていくもう大切な時間、かけがえのない時間をそういうところで過ごすだけでもすごい貴重なんですよね、東京の僕らにしてみればね、やっぱそういうことをね、なんかこのブルータスを通じてね、また熊本の人にむしろメッセージとして、この今回のなんか企画はあったような気がするんで、はい、
11月1日発売のブルータスふるさとラブ、ぜひ皆さんご覧になってください。
月刊雪貞功のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。